じゃあ2013年のトピックスってそんなもんですかね。
まあそんなもんじゃないですか。
そんなもんでいいんですかね。
いいんじゃないですか。
空自のパイロットは襖に襲われてるとかそういう話ですよね。後ろとトラに出てくる空飛ぶ妖怪、うん、襖に。
襖いいな、一番好きあれ。
誰も2013年を振り返る上での参考にはならなかったと思うんですけどね。
まあいいんじゃないですか、そういう側面もあったってことで。
オカルトピックスですね、隠された部分、うん、2013年の、
うん、ですです
闇の部分をおさらいしてみましたと。
はい。
お便りが来てるんですよ。
お。
はい。起動するんで、なんか無駄な話でもしといてください。
そうっすね。まあでもね、UFO はちょっと僕も一度見てみたいと金がね思ってたんですけどね。
うん。
もう起動した？まあどこに行ったら見れるのかなと思っていて、よく出るところって、この関東近郊だとどこなんでしょうね。
青森県。
関東だっつってんだろ。
三沢基地ですよ。
三沢基地。
エシュロンがあるじゃないですか。今までの話を総合すると青森県の三沢基地のエシュロンっていうことになるでしょ。
どうして？
エシュロン知らないの？
エシュロンって何？
もう、英語と日本語と、
うん、
スペイン語、ドイツ語、フランス語。
はい。
の電話とかメールとかをすべてチェックする情報機関ですよ。
ほう。
エシュロン。
それ、やばいじゃないですか。
それは青森県の三沢基地にあるって言われてますよ。
マジか。
うん。
日本にあるの？
いや、各地にある。
各地
に日本では青森県。
なるほどね。で、その辺に行ったら UFO がいるかもしれないと。あ、でも青森県は UFO いっぱい飛んでそうだな、なんか。
お便りが起動してるんですよ。
はい。お願いします。はい。
ペスヒコさん。
はい。
はい。もうペスヒコさんしかメールを送ってくれる方はいなくなってるんですね。ペスヒコさんかオナキンさん。
ありがとうございます、いつも。
だけです。本当にメールの来ないラジオなんで。
ええ。
ええ、吉田会長、今二さん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネームを読んでいただいた時のゲストの方のリアクションに慣れ始めました。投稿採用いただきありがとうございます。また、私の冗長な文章をうまく取りまとめて放送していただき感謝しております。やっぱり聞きながら心臓がキュンキュンしてしまいました。ちょうど運転していましたが、具合が悪くなりそうでした。危ない。なんとか細かいニュアンスを伝えようと頑張ると、どうも文章が長くなってしまいます。読み返してから送信してはいるのですが、冗長になってしまっているようです。すみません。
その人形いらない。
そうなんで。今回のメールも超長いですから。こういうところを削っていきゃいいとね。熊ラジオ、あの世ラジオ、楽しく拝聴しました。これは、あれですね。私は、実は死んでいた映画ネタでは、で、前の前の前ぐらい、はい、
そうですね。
多分ね。地獄巡り映画っていうので、うんうん、ネタバレ全開の、
ネタバレ全開
タイトルを出しただけで、オチを言うっていう、
うん、オチを言うっていう、
ことになってしまうというね、
はい、
地獄巡り映画の話ですね。その映画ネタでは、エンジェルウォーズもありかなと、思ったのですが、いかがでしょうか、
うん、
さらっとネタバレしてますけどね、
うん。
あの映画も厳密には死んでたわけではないですけど。また、主人公は死に向かっていく途中の幻想という、だから皆さん、ネタバレしますよ。主人公は死に向かっていく途中の幻想という意味では、パンズラビリンスはどうでしょう
陽気に言うね。
ストーリー内では主人公が死に向かっているのを自覚しているわけではなく、結果的に死んでしまったという話ですが、見ているとなんとなくハッピーエンドではないなと思わせる作りだと思います。でも無邪気にネタバレしてますからね。オチを。ところで吉田会長は、オカルトネタの海外連続ドラマについてはどうお感じですか？古くは X ファイル、最近ではスーパーナチュラル、グリム、アメリカンホラーストーリーなどです。ちょっとネタバレですが、ここでもう、散々言ってる、ネタバレしてますからね、その前に。ちょっとネタバレですが、一回死んだ。っていうのが、スーパーナチュラルではよく発生しています。
あらまあ、
現在シーズン8ですが、これまで主人公兄弟はそれぞれ2回ぐらいは死んでます。
やめて、見て
ない。レギュラーキャラクターが幽霊になってしまったりとか。グリムでは、第2話でちょっとだけクマに関連してました。過去クマそのものは出てこないんですが、これは興味深いですね。
うん、
クマ好きでもありますからね、我々。今井さん違うけどね。
いやいや。
アメリカンホラーストーリーは、2話くらいまで見たのですが、あまり面白いと思わず、見るのをやめてしまいました。ぜひ、この海外連続ドラマを見ろ 括弧オカルト系とかテーマを設定して取り上げていただきたいと思います。おすすめの海外ドラマや、これはつまらなかった、などなど教えていただきたいです。記憶が曖昧ですが、確かアメリカンゴシックという連続ドラマが面白かった記憶があり、もう一度見たいと思ってますが、レンタルで見つけることができません。私のおすすめは、ロストルームという全6話のドラマです。また別のドラマってことですね。うん、ロストルーム、
うん。
超常現象もので、娘役のエル・ファニング、かっこダコタ・ファニングの実の妹が可愛らしいです。私はロリコンではありません。念のため。
その一行
さて、ここから本題ですよ。
はい、あ、そうなの。
そう。さて、私の体験談です。もし、同じような経験をした方がいたら、ぜひ教えていただきたいと思っていることがあります。まず、紙を用意していただきたいのです。できれば A4 くらいがいいです。っていうことなんで、じゃあこのちょっと、構成表というか、
はい、
ラジオのね、あのネタを書いた紙、ちょうど A4 の紙があるんで、はい、今井さん持ってください。
持ちました。
その紙の一辺をつまんで持ち上げます。
はい。
そして、その下半分を狙って、拳でゆっくり殴ってみてほしいのです。
下半分を、ゆっくりね。
うん。
はい。
そんなゆっくりじゃなくていいんじゃない？
あ、そうなの？
そんななんか、ゴールドエクスペリエンスで殴られてる時ぐらい。
ビキビキビキビキみたいな。
普通。う
ん、はい。殴ってるよ。
はい。はい。その感触を覚えておいてください。
はい。
はい。まあいいんじゃないですか。もう覚えたでしょ。はい、
覚えた覚えた。
これリスナーの方も、ぜひ手元に A4 の紙があればやってみてくださいね。で、その感触を覚えておいてくださいね。
うん。
12、3年前のことです。
あ、まだ持ってんの俺これ。
私、恥ずかしながら離婚経験者でして、離婚直後くらいの頃でした。一人でガランとなった当時の自宅で寝転がっていました。夕方でしたが、そのままうとうとと寝てしまい、ふと気づくと暗くなっていました。やれやれ、と起きようとしましたが、動けません。金縛りにあってしまいました。ああ、あった。と思って一旦体の力を抜き、もう一度起きようとしましたが、金縛りは解けません。体の上に何か乗っている感じがします。声も出せませんし、だんだん腹が立ってきました。深呼吸を何度か繰り返し、丹田に力を込め、この野郎と怒鳴りながら、体の上に乗っている何かを右手で思いっきり殴りつけた、
うん、
つもりでした。実際には、なやらーと、やっと絞り出した声が聞こえ、見た目にもノロノロと何かを殴りつけようとする手の動きが見え、手応えを感じました。その殴った時の手応えが、ちょうどぶら下げた髪を殴ったくらいの手応えだったのです。どなたか、あれを殴ったことのある方はおりませんか？その手応えはどんな感じでしたか？ぜひ教えていただきたいのです。こうした体験がまだいくつかあるのですが、自分としては経験が多い方なのか少ない方なのかよくわかりません。十分多い方だと思いますね。塗り壁の話とかね。
うん、
とりあえずネタが尽きるまでお送りしようと思っています。
素晴らしい。
相変わらずの長文打文で申し訳ありません。打文じゃないですよ。長文ではありますけど。また一段と冷え込みが厳しくなってまいりました。皆様にはくれぐれもご自愛くださいませ。ペスヒコ。
ペスヒコさんも。
はい。ぜひ、いろいろ送ってきてください。
はい。
髪を殴る。
へぇ、この感触の話は初めて聞きましたね。
これが、あれを、まあ、幽霊ですよね。お化けを殴った時の感触だと。いい話ですね。
うん。
誰でも体験できますからね。うん、その髪を殴るのはね。だからその、バーチャルな実感は得られますよね。
得られる、得られる。
うん、これらしいですよ。
今、感触、
どうでした？どうでした？
いや、あのですね、髪っていうか、やっぱこういう風にやって叩くんで、まあ髪の質にもよるとは思うんですけど、うん、あの、ですね。
まあ和紙とかだったらまた違いますね。
違いますよね。なんかね、
これ、喋りながらやると声取れないっていう、
うん、
何年ラジオやってるんですか？
これで言うとね、なんかこう、アルミの缶みたいなやつをパーンって殴った感じの感触しますよ、なんか。
え？
アルミ缶。
じゃあアルミ缶殴りゃいいじゃん。
アルミ缶を殴った時とちょうど同じ感じになるね。
それはあれでしょ、名古屋行った時に、
うん、
土手に食って、
うん、
あ、この土手にうまい、 あのね、すごいビーフシチューみたいで美味しい。じゃあビーフシチュー食えよ。
そうね、うん。そんな感じ。
じゃあお化け殴れよ。
お化け殴れいいじゃんね、うん、っていうね、うんうん。僕は殴ったことないな。金縛りかかった時は一度も体を動かせたことがないからな。首が動くぐらいかな、こう。
まあ、金縛り動向じゃなくてね、お化け。
感触ね。
を殴ったことがないってことですね。
ないですね。
押し切蓮介さんなんかはね、あの、お化けを素手で殴る漫画しか書かない。まあ、しかってことはないんですけど、
ええ、
お化けが怖いからお化けを素手で殴るっていうのを漫画で書くことでなんとかお化けの怖さを克服しようとしている押し切さんですから。
はい。
まあ、実際髪を殴った感じですよって。
うん。
漫画に反映していただけると嬉しいですけどね。
ええ。ええ、
まあ、そんなところで。
はい。
どっちが本題なのかよくわかんないですけど、
うん、
ドラマ。
ドラマ、うん。
うん。オカルト系のドラマ。どうですか今にさん。最近なんか見てますか？
まあ、そんなに引き合いに出された2話で見るのやめちゃった、つってアメリカンホラーストーリーは一応、パート、あ、シーズン1は全部見ましたけどね。
はこれは、あんまりいい噂聞かないんですけど、どうですか？
まあ、正直言いますとですね、まあ、あん
まり。わかりました。わかりました。はい。はいでもどういう感じの話かは一応あらすじ的なもの。
まあ、お化け屋敷の話ですね。お化け屋敷に一家が引っ越してきますと。
ほう。
で、旦那の方はまあ不倫をましてバレて、夫婦仲は最悪な状況で引っ越してきましたと。
うん。
で、娘は多感な時期で、
うん、
超親に対して反抗的で、そんなもう一家のいろいろな、まあ、悩みとか問題を抱えた中で、そこの屋敷に昔からいる、その、霊魂たちですね。
あの、全身タイツのお化け。
とか、いろんなお化けいるんです
よ。なんか全身タイツのジャケットがね。
そうそう。あの、全身レーザーだね。
あ、レーザーです、
ね。完全なる、ボンテージの変態の格好。
ですよね。だからさ、あれお化けってさ、なんかもう別の方が際立っちゃってて、お化け的な怖さが、総裁というか。
まあね、なんて、う
ん、なんであんなスタイリッシュなのって。
もうなんかね、売り方的に言ってるところで、うん、もう、触れるお化けが怖いみたいなね。エロティックお化けストーリーみたいな感じになってるんですけど。
だってこれ、あの、ちょうどね、今回の U ボリューム20の表4の広告がアメリカンホラーストーリーですけど、
ええ、
グリーのクリエイターが放つ禁断のエロティックサイコスリラー。
うんうん。
サイコスリラーなの？じゃあ全然。
いや、サイコスリラーではないですね。普通にあの、お化けの話ですよ。あのね、うん、主人公の男性が、あの、はい、あれなんですよ。あの、精神分析医なんですよ。
はい。
で、もうそういう要素があるかっていうと別にないです。
じゃあ、売り方としてはどっちかっていうと、心霊ホラーで売れよ。
まあ、そうだね。うん。
だって、なんか、そういう本当にエロティックサイコスリラーを期待してみた人は、お化けちゃんってなっちゃうじゃん。
多分ね、あの、いろんな今までの、ホラー映画とかの、まあ、オマージュ的なものも入っているんですけど、
うん、
ね、まあ、本当にいろんなホラー映画の影響を受けているなっていうのもあるし、それと、最近流行りのドラマをミックスしたらどうなるんだろうっていう、まあ、そういう意味で言うと大変実験的で、意欲的な作品ではあるかもしれないですけどね。うん、でも、非常に扱われるそのストーリーの中の題材は古典的すぎて、
はい。
飽きるというのがあります。
それをいくら足そうと、
うんうん、
そんなよりも一発いいのを持ってくればいいのに、40点のものを足されても冗長になるだけっていう感じ。
なんかね、ダマになってる感じがするね。
うん、
もうそこに盛り込みすぎだろうみたいな感じになっちゃってた。例えばブラックダリア事件みたいな有名な事件が引き合いに出されて、どう考えてもブラックダリア事件とこの家関係ねえだろうみたいな感じが、なんて、うん、後からそれ、なんかミステリーショック強めるために、後で、あの、脚本に加えたでしょみたいな感じのも意外とあったりする。
うん、
作りながら考えたでしょっていうなんか感じはあった。
エロティックなんですか？
あのね、幽霊にね、侵されるんですよ。
奥さんが。それは、あれじゃないですか。エンティティ、霊体じゃないですか。
うん、うん、うん、そう、だからそういう感じ。いろんなものの影響を受けている。で、このお腹が膨れてるでしょ今、妊娠してるでしょこれ赤ちゃんの子供。あの、幽霊の赤ちゃん。
下着で、なんか妊娠してる女の子はジャケットで、
ええ、女の子ですかおばさんなん
で、ね、あそうなんですか、うん、揺れなかちゃん
揺れなくちゃ、
うん、
で、その家で、まあ、これは別にネタバレじゃないですけど、その家で死ぬとみんなその家から逃れられないんですよ。で、うん、やたらと人が死んでるんですよ。
うん、
っていうね。
シャイニング。
うん。そうそうそう。いろんなものが混ざってる。だからそういう意味では、アメリカの怪談っていうタイトルで、オールスター集結みたいな感じにはなってるかもしれないね。
なるほど。じゃあ1時間半でまとめてくれたらよかったのになって感じかな。
そうっすね。45分ぐらいのドラマにできちゃったかもね、一本の。まあでも僕は別に嫌いじゃないですよ。そういう意味ではいろんな、なんだろう、ネタがこう見え隠れするんで、ああ、なるほどね、好きなんだな、この人、みたいな、作ってる人たちみたいなのありますよ、う
ん。スーパーナチュラルとかは？
スーパーナチュラルはね、ちゃんと見てないんだよね。
俺もちょっとしか見てないな。うん、長いもんね。
うん。あとなんかあんまり好きじゃないかも、テイストが。
あれだから、お化けハンターの兄弟が活躍する話ですよね。
うん、そうそうそう。で、ああ、悪魔ね、またボスキャラが、みたいな感じだからさ。わか、違うのかもしれないけどさ、冒頭そんな感じじゃん、なんか。
魔王みたいなやつが、うん、に家族を殺されてるってやつですよね。
ええ、
だからハリーポッターみたいな感じで始まりますよね。ええ、
そうそうそうそう。
ええ、
まあ、そうですね。
なんで、いい、好きじゃないのドラマ。嫌いなの？
ドラマすごい好きで見ますよ。
うん。
まあ、最近はもう本当に散々みんな語り尽くされてるから語んないけど、ウォーキングデッドは衝撃的でしたね。本当に。
そんなに面白いんですか？
めっちゃ面白いよ。
めっちゃ面白いんですか？
めっちゃ面白い。最新シーズンの、エピソード8、
うん、
一番最初の、第8話で終わってるんですけど、来年3月からまた再開するんですけど、それがやばかった。本当に。皆さん見てください。
一応、ウォーキングデッドのあらすじというか、もう3行でいいんで。
ゾンビで世界がアボーンして、
うん、
目を覚ました、病院で一人目を覚ました、瀕死の重傷を負ってた保安官は、
28日後じゃん。
そう。そこで世界がもう変容して、一人だけがその街に取り残されてることに気づくんですよ。
うん。
で、彼は自分の妻と息子を探し求めに旅に出るっていうとこから始まる話。
でも、もう、いろんな話になっちゃってるわけでしょ？すげえ長く続いてるから。
もうすごいですよ。シーズン4、今。
だからもうさ、俺暇じゃないんで、
ええ、
ドラマとか見れないんですよ、今にさんと違って。
ええ。
投げんだもん。
でも、ウォーキングデッドは見た方がいいよ。絶対。
よく見れるね、そんな。
頑張って見た
の。暇なの。
違う、夜中とか徹夜して見るんだよ。
うん。あれか、Hulu に入ってるっていうのもあるんですかね。
あ、そうです、そうです。
あれいいんですか、Hulu。
Hulu いいよ、入んな。
Hulu、Hulu。
Hulu 入んな。
うん。入るね、ガジェットがないんですよ。
ああ、いや、別にスマホで見るじゃないですか。
やだよ。
iPad 持ってないんだっけ？
持ってない。
そう、じゃあ iPad 買ったら。
プレイステーションも持ってない。
うん、
だガジェット。
パソコンで見るじゃん。
やだよ、寒いもん。パソコンの置いてある部屋、暖房もこたつもないから。
確かにそうだね。じゃあスマホで見な。
まあ、てか、パソコンの HMI 端子を、
うん、
テレビにつなげりゃいいんだけど。
うん。そうしないじゃん。
でも、とは、なんか、映像処理が多分悪いから、俺のヘボパソコンだと。
なるほど。でも、スマホで見るのでちょうどいいよ。
ウォーキングデッド。
うん。
褒めてんだか、けなしてんだか。
いや、だって、別にね。
うん。
いいじゃないですか。そんな、いっぱい見なきゃいけないやつなんだから、そんな、出会い画面でいちいち全部見なくていいですよ。
なるほどね。うん、あ、じゃあ、結構 iPhone とかで見てんの？
たまにね。
ああ。
うん。なるべく画面で見、テレビで見るようにしてるけど。
うん。
うん。
まあ、なるほど。
まあ、それは絶対面白いですよね。
うん。
まあ、でもそれはちょっと、あれか、オカルト系っていうよりか普通にホラーだもんな。
まあまあ、全然オカルトの範疇に入れていいんですけど、ゾンビ出てくるんでしょ？
ゾンビめっちゃ出てくる、うん。
アメリカンゴシック。
アメリカンゴシック見てないんだよね。
俺も名前しか知らない。
うん、
どういうやつだったっけ？
わかんない。あらすじもわかんない
、うん。
名前だけ知ってる。
ロストルームは？
見てない。
でも全6話だったら、これだったら。
見たいね。面白そうだね、それ。
今にさんほど暇ない、じゃない人でも見れるね。
見れるね。
はい、うん、グリム。
見てない。
まあ、あれ盛り上がらないぞ。
ね、はい、いや、だからね、最近でも、もう、見てらっしゃるかもしれないですけど、日本のなんか、
ドラマ。ペセヒコさんが？
そうそう、うん、見てないかもしれないけど、日本のドラマで言うと、もう最近ほら、最終話が、映画公開されていて大人気のスペック。
スペック。
うん。
うん、よく名前聞きますね。
そう。
割と、でも2010年とかだよね。
まあ結構前です。
うん、
で、それから、結構、長編ドラマ化されたりとか、
うん、
映画が一回やったりとか、
うん、
して、大人気で続いて今回、完結編が、前編後編の2話構成で映画館でやられてる。
スペックってどういうドラマなんですか？
スペックはですね、警視庁の、公安の中に、第5課だったかな、要はその超常現象を取り扱う部署があるんですよ。超能力者が起こしたと思われる犯罪を調査してる。
とりあえず目新しい設定ではない
ですね。そうですね。古くは何々ファイルからみたいなのがあるかもしれないけど、そういう部署があって、で、ここに超天才、刑事がいるんですよ。女刑事なんですけど、もう相当高い IQ を持っていて、なんかものすごいその知能で事件を解決していく女の子が一人と、
戸田恵梨香。
戸田恵梨香がやってるんですけど、これはトーマっていう役なんですけどね。
はい。トーマ。
で、もう一人、加瀬亮さん。
はい。
加瀬亮が、もともとはですね、公安なのか警視庁なのかわかんないけど、スワットのチームみたいなのあるんですけど、名前わかんないですけど、僕忘れちゃったんですけど。
機動隊的な。
そうそうそう。で、そこで、ある大きな事件を起こして、転属、彼が配属されてくるところから物語が始まるんですよ、そこの、第5巻に。
はい。
で、そのトーマと一緒になって、彼が、事件をどんどん解いていくっていう。で、毎回一話完結型でどんどん終わっていくんですね。いろんな超能力者が現れて。だけどその縦軸としては、実はでも、警視庁の中にも、実はちょっと影の組織があって、この超能力者による犯罪に関して、すごく深いところで関与してる何か奴らがいるみたいな。っていう黒幕的なのがあって、一本の線でずっと繋がっていくっていう。
ああ、わかったわかった。あれね。あのパクリね。
何？
あの有名な、あのドラマのパクリね。
どのドラマよ？
あの誰もが知ってるあのドラマですよ。わかんない？言わせる？俺に言わせちゃうんですか？それを。
ナイトヘッドとか？
全然なんでそんなマイナーなドラマ出して、しかも全然二人っていうだけじゃん。
超能力。
超能力かね。いや、そんなんじゃもっとドンピシャで当たってる。あれですよ。
なんてやつ？
ブラックアウト。椎名桔平と山本未来主演の。
ほう。
ブラックアウトっていう伝説的古典ドラマがあるじゃないですか。
それどういう話なの？
だから、警視庁の中に、超能力とか変な怪奇現象とかを扱う部署というかチームがあって、それが、椎名桔平と山本未来がやってて、で、椎名桔平っていうのは割と、もう科学を信奉しようとはしてたんだけど、でもちょっと揺れてる感じで、山本未来とかはもうちょっと常識人に近いような感じ、だからもうそのエキセントリックな椎名桔平とちょっと常識的な山本未来がちょっとギクシャクしながらやっていく。そしてそれが2人の初共演であり、2人が結婚するきっかけともなった。
おお、そのエピソードまで
現実にですよ、
はい、
っていう、もう今まで世界になかった斬新な設定のドラマが、ブラックアウトっていうのがあるじゃないですか。
あ、そうなんですね。
ええ。
でも、そういう意味で言うと、あれですよ。スペックは、継続ってドラマあるの知ってます？
知ってますよ、はい。
要は、あれですね、未解決事件に関して解き明かしていくやつですけど、
中谷美紀と、
そうです、そうです。
と、
渡
瀬敦彦。
いや、
じゃないか。
ま
あいいや、ごめん。
まあまあ、それの世界と実は地続きになってたりとか、
はいはい、
あとは、結構、他局のドラマのオマージュとかパロディみたいなの結構入ってるんですよ、スペックって。で、今、名前が出た椎名桔平さんも、実はすごく重要な役どころで、そのスペックには出てくるんですよ。だから
その継続も、ブラックアウトのパクリじゃないですか。
まあね、ある意味ね。
その後に続くすべてのそっち系のドラマは、ブラックアウトを頂点として。
なるほど。ものすごいと。
ものすごいじゃないですか。あの設定ってだって他にないじゃないですか。
でもそういう意味で言うと、あれだよね。それ自体もやっぱX ファイルのパクリでしょ。
X ファイル。いや、そんなマイナーな、なんか、作品出されても、
X ファイル
カルトドラマがあったんですか、昔そういう。
いや、X ファイルって超有名ですよ。
それ地方のなんか、いや、 わかんない。映画マニアはよく言うじゃん。いや、でも、このムッテネテムッテ、1940年代の、この、ドイツ映画のこれが、方が先ですから、この設定は、みたいな。
ええ。
そうじゃん。そういう反応は成り立つかもしれないけど、
うん、
そんな、ローカルのね、地方局で、名古屋とか、沖縄とかでやった、制作のテレビドラマ出されても、
いやでも、超有名海外ドラマって言ったら何って言われたら、24とかさ、
うん、
X-File って名前がすぐ出てくるじゃん。もう超常現象コンビって言ったら、モルダーとスカーリーでしょ。
そんな地方のドラマのことを言われても。
聞いたことあるでしょ、吉田も。モルダーとスカーリーって。
でも、ブラックアウトの方が、僕が先に見たから僕はブラックアウトの元祖だと思ってるんです
よ。でも本当は違うんだよ。X-File のパクリなんだよ。ブラックアウトはきっと。ね。吉田の負けだね。
そういう陰謀論を言う人もいますけど。ブラックアウトの影響で X ファイルができたっていうことなんじゃないですか、ね、
うん
うん。まあ、だって5年も後立ってるんですよ。ブラックアウトは。X ファイルよりも。
後立ってるね。
後立ってるでしょ。
後立ってるからさ。うん、ね。もう完全に影響受けてるでしょ。
うん、
ね。まあ、X ファイルが元祖だよ。
まあ、ブラックアウトは好きなんです、僕は。
わかりました。まあ俺もスペックは好きだよ、
うん。スペックはどうなんでしょうね。僕も1話と2話見たな。
うん、
見ました。今にさんが、なんかスペックスペックって言ってるから。
スペックスペックうるせえから。
うん。初めだって、俺あれだと思ったの。え、僕は、何か、わかっちゃったんですけど、っていう。
ああ、そういうドラマあるよね。
あの、いいのっていう。
うん、あるね、あるね。でも、それでじゃなかったでしょ。戸田恵梨香、加瀬亮、かっこいい。
加瀬亮は良かったですね。
加瀬亮かっこいい。加瀬亮の演技が、うん、あの、ね、結構、あれと一緒だった。
アウトレイジ。
アウトレイジだね。あの人、喋り方いつも一緒だけど、わざとなのかな、なんか。
うん、まあね、だから。
雰囲気あっていいよね、
ま、
でもね。
あと、まあ、その、加瀬亮は僕もいいと思うんですけど、
うんうん、
堤幸彦テイストがちょっと鼻につくところありますね。
ダメなのそれって。
ちょっとセンスが合わないなと。
ああ、本当ですか。
僕は。なんか、まあこれは本当に個人的な趣味の話なんですけど、
はい、
ギャグのノリとかがちょっと、うん、とか、あとなんかその、雰囲気作りのための演出小道具がちょっと。
鼻につくのね。
鼻につくし、なんかでも、まあ、しょうがないとは思うんですよ。
ええ、ええ。
ドラマですから。
はい。
シュレディンガーの猫って、そのさ、戸田恵梨香の頭の良さを説明するためのね、シュレディンガー、いえ、ちょっとダサい。まあ、これは10年前だったらいいけど。
ええ、ええ。まあ、でも分かりやすいのを目指そうとしたんでしょう、
そのドラマですからね、ええ、そんな、ね、その、言っちゃあれですけど、シュレディンガーの猫も知らないような人にも見てもらわなきゃいけないわけですからね。
なんかすごいわかんないけど頭良さそうってやつですよ。
うん、いやこれ以上言うと僕の嫌さがどんどん際立っていく
んで。まあみんなよく君の嫌さはよく知ってるから大丈夫だと思うよ。
いやいやいや、例えばわかってるよ。俺も意地が悪い、ねね。でもなんか、うってなるんです
よ。だからもう。
堤幸彦は昔からそうなの、俺は。
ええ、ええ、うん。まあでもそういう、もう、そういうセット、こう、あ、もうなんかセットの中で行われている。なんかそういうものだなとして見るんですよ。だから。
堤幸彦世界
をっていうか、あの物語自体も、え、まさかそんな急にシリアスにならないでしょみたいな感じのこととかさ、なんか。まあ、でも、やっぱりあの、おふざけ具合があったりするから、物語が終盤になるにつれ、もうどんどんなんか、シリアスな展開になってくるんですけど、そのギャップがやっぱりいいですよね。とっても。いいなって
。まだ継続と似たような感じってことですよね。う
ん、このシリアス具合がいい。
うん、
人がバッタバッタと亡くなっていく感じもいいね。
うん、スペック。
スペック。まぁ、ちょっとね、超能力っていうか、スタンド能力っぽいんだけどね。
だから、例えば、ブラックアウトみたいな、ブラックアウトと X ファイルの違いってやっぱりあるんですよ。
うん、
ブラックアウトははっきり言って、まぁ、変な、変な、疑似、なんだけど、疑似科学なんだけど、一応科学的に説明つけちゃうわけよ。
うん、
だからブラックアウトは、X ファイル、X ファイルって言われるけど、あれ怪奇大作戦なんですよ。
うん、
元ネタは、
うん。
ね。それよりは、X ファイルって本当にオカルトの場合もあるじゃん。
うんうん
うん、 科学的に説明つく場合もあるけど、うん、で、スペック見て、第1話、第2話見て思ったのが、あ、本当にその、超能力ありにしてるんだっていうのは思いましたね。
うんうん、科学解明じゃないよね。
じゃないですよね。
うん、ただ、ものすごいあの、トーマンの天才的な推理力で、ヒントだけで全部解決しちゃうっていうね、うん、仮説を立てて。
で、しかもそれ、あ、そいつの超能力的スペックがあってこそ成立する犯罪っていうのもあるしね。
そういうことですね。
そういうことですよね。
うん
うん、まあだから、本格ミステリー的なものを期待すると、腰砕けになりますよね。
そうですね。普通に娯楽作品として、
ええ、
おあのなんかこう、駄菓子を食べながら見える感じの作品として、面白いですね、
うん
はい。
どうですか？他には、ドラマは。まあ、ブラックアウトについて語りたいんですけど、僕は。
あ、事実、
でもね、忘れちゃったんですよ。ちょっと全然用意しないで。
なるほどね。
あの、今望んでるんで。
ええ、でもブラックアウト面白そうですね。僕見てみます。
あ、見てないの？
見てない。
あ、それで、スペックとか語ってたんだ。
え、語ってないよ、別に。面白いよって言ってるだけじゃん。
ブラックアウトはだってあれですよ、その後の、なんとかドラマシリーズ、ミッドナイトドラマシリーズの元祖となった作品ですよ。
あ、そうなんですね。うん、
それはあんた、X ファイルとの元祖争いするつもりはないけど、
ええ、
ミッドナイトドラマシリーズ、土曜深夜の枠の元祖となった作品なんだよ。
あ、2回今言ったけど、はい、そうなんですね。はい、
それは譲れないよ。
わかった。
反論してください。反論できますか？
いや、できない。
できないでしょ、うん、はい、論破。
出た。今年の流行語大賞取らなかったね、それ。
あ、取らなかったですね。ね、
はい、論破って、
うん。まあまあ。
まあまあ。
うん、
で、
まあさっきも言ったように、椎名桔平と山本未来の出会いのドラマですから。
はい。ね。
僕はあの二人好きですから。
はい。
ブラックアウトで好きになったから。
うん。
うん、山本未来が、これ何度も言ってるよね。
うん。
交通事故で、イギリス人男性をね、うん、引いちゃったって。
うん。
まあ、血の島さんを思わせるような事件の元祖でもあるんですけど、
うんうんうん、
で、まあごたごたしてるとき、椎名桔平はずっと山本寛斎の家で二人暮らしをしていたと、
うん、
男じゃないですか、
うん、
ね、絶対二人暮らししたくないじゃないですか、うん、山本寛斎なん、
はい、
とは、
はい、
なんかずっと言ってその偉大な人なんですけど、二人暮らしはしたくないでし
ょ、はいはいはい、
男だなと思いましたよ、僕は。
そういうことですね。
ええ。
うん。まあ、ブラックアウト見てみますよ。
見れないと思うけどね。ソフト化されてないと思う。
そうなのかな、
うん、
見たいな。
でもね、ミッドナイトドラマシリーズ、ちょっとごめんね、話飛ぶけど、
ええ、
そのソフト化されてないで言うと、ね、なんとか未来ちゃん、かわいい未来ちゃん、だったっけ、お願い未来ちゃん、
うん、
っていうのもあったの、同じ枠で。
はいはいはい。
あ、山本未来か、と思ったんだけど、違くて。
うん、
なんかね、ちょっと時間がずれてる、なんかね、あの2100年とかの未来なんだけど、
ええ、
なんか文明が衰退してるの。
ほうほう。うん、
で、衰退した文明の中で生きてる姉と妹がいて、で、姉が妹に対して、その過去の話ですね。だから我々が生きてる時代とかの話を、未来のこととして話す。
うん、
ちょっと。
面白い構造の話だね。
でしょ、うん、それは、もうソフト化がすごい希望されてるんだけど、未だにソフト化されてないって。あの枠はね、わけがわかんない枠だったんですよ。
なるほど。
ミッドナイトドラマシリーズ。ごめん、このシリーズの間違ってるかもしれないですけど、
うんうんうん、
テレ朝の土曜夜23時、半かな。
うーん。
か24時ぐらいの枠。
でも今聞いてるだけでもなんか本当に秀逸な作品というか面白そうなのが多いですね。
あ、大抵でもね、あとはお天気お姉さんとかだから。
ああ、そうなんだ。まあでも
よくわかんないんです、
うん、
その、
うんうん、
なんかノリというか。
ええええ、うん。特にそういうなんだろう、テイストが毎回一緒ってわけでもないんですね。
ないんですね。あと、うん、でもテレ朝のあれで言ったら金曜の夜、タモリクラブの前とかもそういうドラマ枠あったよね。あの心霊探偵役も。とやったりとか、うん、ちょっとオカルトっぽいドラマやってる。あの、百鬼夜行賞もその枠でやってたんじゃなかった。
あ、そうなんだ。
うん、
いや、やっぱ深夜番組って面白いね、そう考えるとね。
テレ朝の夜の枠、金曜日土曜日の枠がなんか変にオカルトドラマが多い。
なるほど。
その元祖はブラックアウトですから。
わかります。
これは譲れませんね。
それはじゃあ譲れなくていいですよ。
はい。
そうなんでしょうからね。うん、
ブラックアウトの、制作総指揮的なディレクターの人は、
うん、
後に、あの、パラサイトイブを作ってますからね。
あ、そうなんですか。
ええ、
へ
ぇあの、すっごい昔の僕は怖くないでも取り上げましたけど、
はいはいはい。
もうちょっと一回は見てほしいですね。あの、うん、まあ、なんとも言いませんけど、
うんうん、
ちょっと見てほしい
ですね。ミトコンドリアの話でしょ。
パラサイトイブの映画版です。を見てほしいです。小説は、まあ、普通にあれなんですけど、葉月リオナが。
おー、懐かしいな。
すごい。あ、で、もともと、あの、その監督は、ずっと、世にも奇妙な物語。
はいはいはい。
のメインスタッフだった人ですね。
なるほど。
立ち上げから多分参加してる人ですね。なので、そういうホラーテイストとか、オカルト的なものには、造形は深いですね。
なるほどですね。
あと、感染とか。
あ、はい、はいはいはい。
あれも監督してたかな。
でも、世にも奇妙な物語から、なんかそのドラマ化したやつってありますよね、多分。ナイトヘッドもそうだもんね。
あ、ナイトヘッドそうですね、ね、そういえば。うん。
あれ、かっこいいよね。本当に。
リンディリンディンディリリリンディリンディン。
あ、ダブルセブンか、
それ。そうそうそう。
うん、でも。
兄さん、頭が痛いよ。
映画版もね、かっこよかったしね、ナイトヘッドはね。
ティンティンティン、ティティティ、ティティティ、
ブーってやつ
違う違うね、なんだっけ。
わかんない、忘れた。あの、
そんな感じの、あれだった、
ね。わかります、わかります。時代が時代だからね、ほんと。バブル弾けた後ぐらいじゃないですか、多分。
あの頃のソフト化してほしいよね。
してほしい。絶対面白いもん。
長くないしね、あの頃のって。
うん、
ワンクール、ツークールぐらいで終わってるからね。
素晴らしいな。
うん、どうですかドラマ話としては。
うん。
そんな、
そんなぐらい感じかな今言えるのは。うん。うん。
ちょっと中途半端な時間なんですけどね。
ええー。まあでもあんまり、おすすめっていうのは今んとこね。あ、でも、ちょっとオカルトじゃなくて、だったら前話したっけ、はい、デクスターとかさ。
ああ、でも、まあ、いいんじゃないですか。
いいかね。
だって、スペックみたいなもんでしょ、あれ。
ちょっと違うけど。
え、ってか、まあ、ミステリー。
ミステリーだ
ね。僕はミステリーもオカルトの範疇に入れてます
から。そうですか。
はい、
デクスターは、非常に僕好きなドラマでして、まあ何か。
悪い奴が主人公なんでしょ。
ね、警察官なんですけどね。
はあ、
あれです。いわゆる、事件現場に行って、殺害現場に行って、結婚からどういう事件だったのかっていうのを調べる分析官なんですよ。
うん、
主人公は、うん。デクスター。デクスター・モーガンって人なんですけど、で彼は実は裏の顔があって、
うん、
夜な夜な人を殺すんですよ。
マジで？
うん。だけど、彼が殺すのは、
うん、
人を殺してる悪いやつ。連続殺人鬼を殺す殺人鬼なんですよ。
必殺仕事人みたいな。
うん。まあ、でもそんなかっこよくもなくて、自分の。
快楽のために
快楽のためでもあるの。つか、殺人欲求を抑えられないの。なぜか、
うん、
彼は。まあ、理由があるんだけどね。
うん、
それは後々明らかになるんだけど、で、ほんと子供の頃から殺人欲求を抑えられなかったから、彼の父親も警察官だったんだけど、
うん、
彼が、彼に、じゃあほんとお前人殺しちゃうと思うから、そのうち、殺すんだったら悪いやつ殺せ。で、捜査方法とか全部を伝授して、で、どうやったら死体が見つからないかとか、そういう方法も伝授して、
うん、
息子の精神の均衡を保たせた。
すごい上層教育ですね。
すごいんです。エリート教育されたの、殺人鬼の。で、殺人鬼を殺していくんだけど、その中でまあいろんなドラマが進んでいくって話で、うん、デカモノなんですよ、実は。
やるへそ。
警察署の中でのいろんな出来事が起きていて、いろんな癖のある警官が出てきたりとか、
うん
で、実はデクスターのこと怪しんでる刑事がいたりとか、
うん、
っていう中での、物語なんですね。今シーズン7ぐらいまで行ってんじゃないかな、多分。
長いですね。
長いですよ。非常に面白い。僕はまだ、6か5ぐらいまでしか見てないですけど、
うん、
面白い。おすすめ。
なんか似たような設定のやつあるよね。悪いやつが主人公の
ドラマで。あ、あるある。それも刑事ね。シールドってやつですね。悪徳警官が主人公っていう。
それどうやつだったっけ？
出世のために悪いことしまくるやつ。うん。うん。警察官なんだけど。
うん。それだって、あ、じゃああれだよ、科学の教師。
ああ。
が、
バッド、忘れちゃった。
バッドティーチャー。
ブレイキングバッドだ。
ブレイキングバッド。
うん。それも面白いらしいですね、見てないんですけど。
うん。
なんか犯罪起こしちゃうんですよね。
っていうか、もともと犯罪起こしてるけど、もっと悪いやつもいて、
うん、
で、そのいろんな、まあ、組織とか、 勢力図が絡み合ってどうのこうのっていう
みたいなね、
殺人鬼が主人公っていうパターンが多いんですね。
意外とあるんですね。面白いですよ、でも、うん、デクスターも、うん、
ほんとドラマばっか見てますね。
ドラマ結構見てますね、うん、好きなんですよ。
じゃあドラマっていうくくりでは他には、
ドラマというくくりで面白いもの、
まあ、なんかありますか。
ああ、ありますよ。
はい。
あの、ソプラノズっていう名作があります
ね。あ、それは、そこが出てくるとは思いませんでしたけど、ありますね。ありました。まだやってんの？
終わった。
ああ、うん、ああ。相当長いでしょ。
ええー、うん。長いですね。ソプラノズは名作ですね。
僕、どういう話かは全く知らないんですけど。
あれですよ。うつ病のマフィアのボスの話ですよ。
はいはいはい。
うん。で、彼が、まあ、本当に、のし上がっていくためにいろんな殺人だったり犯罪を犯しながら、週末ともなれば精神分析にどこに行って泣くみたいな、そういう話、
うんうん
うん、なんですけどね。まあそれもやっぱマフィア内部での内輪揉めだったりとかの話が非常に面白い感じの脚本で描かれていて、飽きないですね、
よく見てますね。全部何十時間もあるんでしょ、全部。
ありますね。まあ、ソプラノズ見たのは何年も前ですが、あとあれだよ。あの、ビジター、さっき話出てた
けど、あ、はいはい、
V ね。
はい、
V は、一回80年代か90年代に一回ドラマ、超人気ドラマとして流行って、
はいはい、
最近なんかリメイクされてましたけど、なんか失敗したっぽいですね。
あ、そんなのがあるんだ。
うん。
あとどういうやつなの、そのビジターズのリメイクっていうのは。
あ、もう全く同じ話をもう一回作り直しただけだったね。
ああ。
SFX が良くなってただけですね。
あ、そういうことで、
ね、そうそうそう。
うん。まあ、じゃあ、こけるでしょ
う。うん。あ、あとはね、あったあった、一つ。
は
あ、あの、なんかね、トウモロコシの貝っぽいドラマがあるよ。
それは、メガネをかけたかっこいいやつが、心霊事件をバタバタと解決していくという。
あのですね、主人公は、
はい、
公衆電話の電話ボックスみたいな。
が主人公？
乗り物があって、
はい、
うんうん、ポリスボックスって書いてあるんですけど、
はい、
警察官の、まあ。
まあ、ポリ箱ってやつ、
ね。ポリ箱ですね、
はい。
ポリ箱に乗って、
うん、
過去や未来、そして現在を行ったり来たり、時空を飛び回る、うん、あの、自分のことをドクターって呼んでるやつがいるんですけど、彼は、こういろんな歴史の文献を見ると、写真でいろんな時代時代にいるんですよ、なんか。
トウモロコシの貝っぽいっていうのはわかんないけど、まあ、続けてください。
で、何かというと、
はいはい、
その超常現象に、
はい。
果敢にこう、立ち向かっていくわけなんですよ。
はぁ、
あ。はい。突撃隣の異空間的な、なんか。
あ、その部分だけはね。
あ、その部分だけはね。
でもタイムマシンに乗って超常現象の事件に立ち向かっていくってなんかもう、タイムマシン乗れるんだったら、そんなに心配しないでも見えるよね。だって普通の、モルダーとかスカリーとか立ち向かっていくわけじゃないんですから。
まあ、彼は、あの、謎の人物、ドクター・フーって呼ばれてるんですけど、
はい、
まあ、それがドラマのタイトルなんですけども、
はい、
ドクター・フーはね、でも人間じゃないの。
うん、サモハン・キンポ？
いや、なんか地球人じゃないっぽいの。
うん、
そこも謎なんだけど、
はい、
まだシーズン1の1話しか見てないから、よくわからない。
あ、わかんないんだ、
うん。うん。で、多分面白くないからもう見るのやめる。
なるほど。
うん。だけど、シーズン5ぐらいまで続いてて。
一応ミスターブーのボケをしたっていうことは分かってるの。
え？
さっき。
あ、ごめん、分かんなかった。
もういいよ。こういう、ボケというか、こういう、返しを期待するようなことは、今井さんには言わない方がいい。
ごめん、ごめん、ごめん。ドスルーしちゃったね。
うん。
カレンスルーしちゃった、ほんとごめんなさい。まあまあ、でも、最近はそんな感じかな。
はい、うん。うん。でも、面白そうじゃん。
ドクターフー、まあ、もうちょっと頑張って見てみる
わ。1話目は面白くなかった。
なんかね、あまりにもしょぼすぎて、あの、いろんな、その CG とかが。吐きを催すぐらいひどくて、なんか。
最近のやつなんでしょ？
いや、多分、シーズン1は結構昔なんじゃないかな。2000年とかそんなもんなんじゃん、多分。
アメリカ？
イギリス。
ああ。
喋り方もだからもうイングリッシュアクセントだね。
ああ、なんかイギリスっぽい感じは、匂いはしたんですよ。
うん。なんか、
BBC とか。じゃなくて。
わかんないけど、その主人公の女の子とかの演技とかを見てて、こう、うん、しかもあんま可愛くなくて、その子が。
うん。
なんでこの子ヒロインにしたんだろう、みたいな。
うん。
で、なんかシーズンが移るうちになんかね、役者変わってるっぽいんだけど。
うん。
変わっちゃってんだよ、役者が。うん、そっからしてどうなのと思うんだけど。そんな感じ。
そんな感じですか？
そんな感じですね。
うん。
うん、 まあもうね、いろいろ見なくていいですよ。ウォーキングデッドだけ見ればいいよ、みんな。
そんなにウォーキングデッドだけはダントツでいいんですか？
いい。
でもスペックも見なくていい。
いない。見なくていい。もう。
ドクターフーも見なくていい。
いい。ウォーキングデッドだけ見てください。
アメリカンホラーストーリーも脇に置いとけ。
脇に置いとけ。
そんウォーキングデッド。
ウォーキングデッドだけ見る、
うん。こうなるとね、なかなか見づらいんですよね。
あ、そんなに押されちゃうと。
そう。
あ、わかる。
僕はね。
うん。じゃあ見なくていいよ、吉田。みんなでいろいろジョジョの話みたいに盛り上がった時に多分蚊帳の外だから。
うん。
でも別にそれでいい
と思う。ジョジョの話みたいに。
ジョジョ読んでない人いっぱいいるのにジョジョ好きってさ、うん、なんかこう、それを人の蚊帳の外に置いても気にしないでジョジョの話とかするじゃん、なんか。
わかります、わかります、
うん。あれです、あれ。
僕たちが中学生の頃は僕たちが蚊帳の外だったのにっていうね。そうです、はい。だから僕は一切もうジョジョの話はしないって心に決めてるっていう。
ウォーキングデッドなんてまさにそれじゃないですか。ゾンビだし。ね。
うん。
流行ってみんなウォーキングデッド、ウォーキングデッド言ってるから嫌になっちゃうんでしょ？
まあいいじゃないですか。で、なんか告知はさっきしたから大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
そんなもんですかね。
うん。
なんか言ってないことがあったような気もするんですけど、まあいいでしょう。
あの、次回年内撮んないの？
年内撮れるっちゃ撮れるけど。
あれやんないの？
What？
漫画？
あ、漫画ね。漫画、やると思う。
やると思う。
はい。
やりたいね。
やると思うけど。やれるかまだちょっと微妙です。
微妙ですね。
はい。
じゃあもしかしたらこれ、年内最後の。
わかりません。
わかりません。
はい。
わかりました。
それはもう、ラジオの止めてから聞けばいい話ですよね。
いやいやいや、
は
い。次回予告的なのあるのかなと思って。
なるべくやります。
わかりました。
あの、この漫画は怖い2013ですね。
はい。
はい、あの、わちゃわちゃ収録ね。
わちゃわちゃ収録。
何十人もでやる。何十人もやる、ね。10人近くでやる。
やるね、
はい。はい。っていう感じですかね。
え。
はい。ということでお送りしてきましたのは、トウモロコシの会会長の吉田祐希と、
雑務役の今にでした。
まあ、とりあえず、会所6号を買うのと、1月11日のお台場カルチャーカルチャー第2回会所サミットだけは、リスナーの人は、必ず押さえてください。
Yes。
必ずですよ。